お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井正彦院長、そして管理栄養士の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今月はですね、年に一度の質問スペシャルということで、
はい、
たくさんのまた今年も質問を寄せいただきました。
たくさんいただきました。本当に
ました、ね、
そしてなんかすごく多様な感じがして、うんうん、お寄せいただいた方には感謝したいと思います。ありがとうございます。
本当にね、幅広い質問をお寄せいただいておりますが、
うん、番組聞いてますみたいな感じの質問もありますので、嬉しいことだなと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。では早速ですね、今月来月と、まあ、2ヶ月にわたってお答えを、できる部分していきたいなと思ってるんですが、
はい、
今月まずは病気怪我関係の質問からいきたいなと思います、はい、武者の EK さんです、
はい、
熱が出ている時に冷やしてあげたらいいのか温めてあげたらいいのか判断が難しいです、
はい、
まあ、前にもちらっと同じような質問はあったかなとは思いますけれども、はい、まあ、熱の疑問ですね。
そうですね、うん、やっぱりこういったあの疑問って外来でもやっぱり一番多く聞かれることの、うん、まあ、一つですけど、
はい、
冷やしてあげたらいいか温めてあげたらいいかっていうことなんですけど、根本的に考えると、例えば冷やしてあげたら温めてあげたら、あるいは熱を下げたら原因が早くに良くなるかっていうふうなことを考えると、必ずしもそういうこととはつながってないんですよね、
うん、
なのでじゃあどうしてあげるのが一番いいかというと、本人が気持ちのいいことをするっていうのを基準に考えてあげるといいのかなと。体寒くてガタガタ震えてるときは温めてあげればいいし、まあ、同じ体温であったとしても熱がってるような感じであれば冷やしてあげた方が気持ちがいい、うん、いうような感じでやってくださればいいかなと思います。
うん、どっちがいいってわけではないということなんですね。
そうですね、本人見てどっちがいいのかなっていうふうなことをちょっと思いながらやるのがいいかなと思います。冷やされたくないのに冷やしていって本人が逃げ回るとかそういうふうなことがないような方がいいかなとは思います、
うん、我が家の息子はまさにそうですね。氷枕とか嫌がりますから、
嫌がってる時は無理に当てたりとかはしないことかなと思います。
氷枕使われてるんですか？
ちょっと古い言い方でした。ジェル枕っていうんですよ。
アイズのとか。
いやー、直子さん、今でも使ってるのかなと思って。
確かに。
いやー、今見直されてるかもしれないですけど。
そうですね、はい。はい。なんとなくね、熱が上がってるから冷やさなきゃっていう思いになるんですけど、嫌がられたら別に無理しなくていいよということなんですね。
そうですね。はい、同じような理由で、お風呂入れていいですか、
はいはいはい、
っていうようなこととかを、うん、聞かれるんですよね。お風呂を入れるとちょっと疲れますので、うん、ある程度元気が良ければお風呂入れてこう綺麗さっぱりにする方が気分がいいっていう感じの方もいらっしゃいます、
うん、
もう熱でも疲れ果ててるというところではお風呂に入れるともう疲れちゃうので拭くぐらいな感じにした方がいいかなっていうふうなこともあるので、
うん、
まあ、本人が元気そうなんですけれども 4,5 日もお風呂入ってないんですがとかっていうふうなことをおっしゃられる方もたまにいらっしゃいますけれども、
うん、
元気良ければこうさっぱりと綺麗な方が気分よく過ごせるかなと思います。
はい、それではですね、また熱関連ではあるんですが、
はい、
ラジオネームかんこさんからです、はい、風邪の症状などなく元気にしているのに急に熱が出て翌朝には平熱になるということがよくあります、
うん、
朝は平熱で保育園に連れて行くも午後のお昼寝明けに呼び出されることたびたびありますよね、
うん、
どんな原因が考えられますか。夕方から夜に熱が上がるのはなぜなんでしょうということなんですが、
これもまあ、永遠の課題のような感じのところがありますけど、熱がこう上がったり下がったりするっていうふうな状態の時っていうのは、まあ、一番多い原因は、いわゆるウイルス感染による風邪です。風邪の熱っていうのは比較的1日の間でこう変動して大きく上がったり下がったりするようなことが、特に治りかけたりするような時とかに多く見られる現象です。なんですけれども、夕方から夜に熱が上がるのは本当になぜなのかと私も思います他にどんなものがあるかというと、風邪以外では中耳炎とかが同じような熱パターンを取ることが多いとされています。ポピュラーなものではそういったところなので、まあ、受診をしてみて、そしてそのあたりの区別をきちんとつけて治療をするというふうな形にはなると思います。 そして熱が1日下がっているので、朝下がったので行きますっていうふうな形にしてしまうと、返されるっていうふうなこととかも経験すると思うんですけど、まず1日熱でないっていうふうな状態で行かれると、多分いいのではないかなとは思います。ただこれもちょっとケースバイケースですので、本人の様子を見ながらということになると思います。あとは毎回こういう時にお話ししてるんですけれども、熱以外の症状がどうなのかっていうことも大事なことです。咳ひどいとかっていうふうなことであったりとか、なんかこう体力が戻ってないっていうふうなことでは無理はさせないようにしてほしいかなと思います。
本当お昼寝明けってなんかね、熱上がるんですよね不思議なことに。
そして病院に来ると下がってるっていうこともよくありますよね。
これはまあ不思議だなということなんですね。
リアルな感じです。
はい、はい。続きましてはラジオネームケロヨンさんです。
はい、
生後半年の娘、たびたび頭をぶつけています。座っていて倒れる、ソファーから落ちるなど、いつもしばらく泣いては落ち着くんですが、頭なので心配になったりします。どんな時に病院に行った方がいいんでしょうか？
あ、そうですね。頭の部分はやはり見えないことが多いですので、心配になることは多いのではないかと思います。まあ、心配な時は病院に受診するということで間違ってはいません。ただ頭をぶつけて急がなきゃいけない場合というのだけは押さえておいていただきたいんですけれども、吐いたり、繰り返し吐いたりしているということと、それから、今、この方は生後半年ってなってますけど、例えば歩いたりできるようなお子さんであれば歩けないとか、あるいは物掴んでたりとかしてたのがこううまく掴めてないっていうような、要するに神経症状と言いますけど、頭痛い以外に何かある、ゲーゲー吐いたり神経の症状が出るっていうふうなことがあるのであれば、これは急いで脳外科さんとか、あるいは大きな病院に連れていくっていうような形にした方がいいと思います。
まあ、その症状がないときはそんなに心配はないわ。
まあ、本人が元気にして機嫌よくしているようなときは、大体はいいと思うんですけれども、まあ、お母さんたちがこう心配だなっていうふうにして思うときは、気がつかない何かがあるかもしれないと思って病院に行かれることは決して悪いことではもちろんありませんので、行かれるのがいいと思います。
はい。では続きましては鳥取南の NA さんからですね。すり傷の治し方についての質問です。
はい。
今は傷パワーパッドなど湿潤式で治すのが主流と聞きますが、こういうパッドすぐ剥がれたりしてしまいます。またかえって悪くなることが多いように感じると、病院も湿潤式なんでしょうかという。湿潤式
ちょっとラジオでお聞きの方がこの漢字が頭に思い浮かぶかどうかと思うんですけど、湿潤とは湿ってこう潤っているというふうに書いて湿潤というふうにして書いてあるんですけれど、これも十数年ぐらい前から床ずれの治療とかで、それまでこう乾かすとかっていうふうな治療をするよりも、ものによっては密封したりとかっていうふうなことをすると傷の治りがきれいになるよっていうふうなことを言われるようになって、そのあたりから浅めの怪我とかそういったもの、深いものはちょっと難しいんですけれども、傷パワーパッドのようなものでこう密封して、そして治療するというふうなことがきれいに治るという意味では主流になってきているというふうなのはおっしゃる通りだと思います。よくこういう言葉を知っているなと思って思ったんですけれど、ご指摘の通りすぐ剥がれてしまう場合があるのと、パッドがやっぱり普通の絆創膏よりも高いですので、そういう意味ではダメージが大きいというところはあるのかなと、そういうようなところがあります。パッドが水を含んだりとかするので膨れて剥がれやすくなるっていうところはもちろんあるんですけれど、そういうようなこともあるので、上からこうフィルムみたいなものをこう貼ったりとかして剥がれないようにする場合もありますし、ある程度剥がれやすくなったら貼り替える場合もあります。ご質問の中にかえって悪くなることが多いですっていうふうに書いてあるのは、ここが一番ちょっと大事なところではあるんですけれど、怪我自体が例えば菌とかで汚染されたりしている場合はやっぱり密封することが良くないことになってしまいます、もしちょっとこのあたり悪くなるっていうふうなことがあるのであれば、逆にこれは一度外科系、皮膚科系、もしくは小児科でもいいとは思うんですけれど、受診していただいてどういうような治療をしていけばいいのかっていうふうなことを一度相談されるといいかなと思います、
はい。はい。では続いてピッピさんです。粉薬とシロップ、効果に違いはないんですか？というものなんですが。はい、
あの薬は薬剤師さんの方があのもちろん詳しいのでそこでお聞きになられればあの良いかなと思うんですけれど、基本的なことだけ言うと粉薬もシロップの薬も剤型といって形は違いますけれど中身に違いは基本的にはありません。なので選ぶ場合にはどちらの方がお子さんにとって飲みやすいのかというふうなことをかかりつけの先生にあのはっきりと聞いていただければなというふうにして思います。
はい、わかりました。では続いてですね、今年もワクチン予防接種に関する質問がいくつかありましたのでその中からピックアップをさせていただきます。
はい、
釧路町の YS さんです。予防接種の副反応どこまでが心配しなくていいんでしょうかと、
うん、
で副反応でいうと星ヶ浦大通りの YN さんも、うん、脳炎の接種について副作用が怖く、うん、周りのお母さん方も打っていない人が多いんですが迷っていますという、こういう系の質問も結構ね毎回来ますけれども、やはり不安に思う方は多いところなんでしょうね。
そうですね、あの、うん、副反応という言葉あの、うん、正確に使ってらっしゃるなと思って質問される方もいやあのよく勉強されてるなと思って、
うん、副作用でなく副反応、
副反応というふうに言います、
うん、
で一番大事なことは何かというと防ごうとしているその元の病気の深刻度、要するに重症度って言いますか、うん、そういったものと予防接種の副反応との比較になるわけです、うん、ご質問 の、 あの例えば日本脳炎のことを言いますと、日本脳炎という病気っていうのはあの私もあの実際に患者さんを見たことは実はないんですけれど、うん、かかってしまって発症してしまった場合にはほとんどの場合は、まあ、死亡もしくは重症の重度の後遺症が残るというふうにされている病気です。あのそのことを考えると、そして治療法はないというふうなことになりますと、あのワクチンしか予防できる方法がないということになります。そのことと予防接種による副反応がどんなものなのかというふうなことと、この比較になるんです。で、予防接種による副反応に関しては古い予防接種の時代には脳に炎症が起きるというふうなことが報告としてあったんですけれども、これもワクチンが新しくなって数年前から新しいものにもう全部切り替わりましたので、格段に副反応は少なくなったというふうに聞いていますので、比較的安心して受けられたらよろしいのではないかなというふうにして思います。
何かこう予防接種とかワクチンを打った後にその副反応ですぐに病院に行かなきゃいけないっていう場合、まあ、どこまで心配しなくていいのかっていうご質問だったんですけど、
はい、
こういう症状が現れたら病院に行ってくださいみたいなのもあるんですか？
よくある症状っていうのがあります。あの重大なあの副反応っていうのは自分もほとんど経験することがないんですけれど、うん、あのよくあることというのは熱が出るとか、うん、その打った場所がすごく腫れるっていうふうなことです、うんうんうん、あのどのくらい腫れたら病院にかかったらいいでしょうかっていうふうに質問があることあるんですけど、あのその時は関節2つ分というんです。
関節2つ分、
例えば腕上腕といってあの上の方の腕ですね、うん、そっちの方に、まあ、接種をして腫れましたって言った時に、肩もそれから肘もまでも超えて腫れた場合です。
よほどですね。
だからそういう方がほとんどいらっしゃらないんですよ、
うん、
腫れること自体は非常にポピュラーといえばそうなのかもしれませんけれども、あの軽い思い別にしてよくあることなんですけど、そこまで腫れる方、二関節分腫れる方というのはほとんど見ることはありません、
うん、
なのでその時も基本的には対症療法で済むことになります。あの発熱も一日出ることは普通はあまりないですので、それは対症療法で見ていただくっていうふうな形になりますので、ほとんどの場合はあの心配な場合というのはほとんどないというふうにして考えてもらってていいと思います、確率的には。
2つ分腫れたら、まあでもそれはもう病院ですね、もう見た目からして異常が分かりますもんね。
多分来られると
思います。マコさんは腫れないですか？あのワクチンをして
多少腫れますけどね、うん、でも2つ分全くもうその周辺だけですよね、腫れるにして
腫れる、はい、
そうですよね、そうですよね、インフルエンザワクチンの後とかね、うん、腫れたりちょっと痛いなと思ったりすることはありますよね、
うんうん、まあ、お子さんがそうなった時にはやっぱり親御さんもちろん心配されることが多いってことはよくわかります、
うんうんうんうん、まあ、はい、それも心配だなと思ったら行っていいってことですよね、
うん、そうです、
病院にはね、
はい、
はい、ということですね。続きまして、これもですね、まあ、ワクチン接種ですが、おたふくや水疱瘡など2回接種した方がいいとされていて、どちらも2回接種しましたがおたふくにかかってしまいました。2回した意味があるのか疑問ですという愛国西の YA さんです。
いや、2回接種して、罹患されたということは、かなり確率的には低いとは思うんですけれども、本当に、かわいそうだなというふうな感じで思って見ていましたけれども、おたふくに限らず、ワクチンの接種で大事なことは、特にインフルエンザとかもそうなんですけれども、合併症の予防ということがあります。特に、かかられたおたふくに関してですけれど、今最近ドラマでやってるから、ポピュラーになりましたけど、難聴を引き起こす場合がある。っていうふうなこと、はい、それからあと男の子の場合だと精巣炎といって男性不妊症につながっていくというふうにして言われている部分、いうようなところが代表的なものとしてはあります。なんですけれど、こういったものについてはワクチンを打ってる人と打ってない人との間でかなり大きな差があります。200倍から300倍の差があるというふうにして言われていますので、この2回接種した方がいいということは間違いはありません。ただどうしても必ずっていうふうなことが言いにくいっていうふうなところは、人の体なのでどうしてもあるっていうふうなところがあって、たまにやっぱりかかられる方はいらっしゃいますけれども、重大な副作用までいく方はほとんどいらっしゃらないと思います。
2回接種した方がいいっていうことをご存知な方っていうのはとてもよくワクチンのことを勉強されている方だなっていうふうに思いますし、先ほどのドラマもね、某 NHK って言ってしまったりませんが、半分青い
はい、はい、
あれ朝ね、の番組で、はい、やってますよね、こう晴れた記憶がないんだけども、急に聞こえなくなりましたっていうのを。
そうですね、不健性感染というんですけれども、実際には腫れてはいないし、自分でも自覚症状はないんだけれど、おたふくにかかりましたっていう人が、あと3割ほどいるっていうふうに言われています。
そうなると自覚がないから移しちゃう可能性もありますよね。
そうですね。ですので、ワクチン接種はみんながするべきだなっていうふうにして思います。
なるほど。はい。続いては茜さんからですね。ワクチン接種について指定されている期間内に接種できなかったらどうしたらいいんでしょうか、はい、というお子さんのワクチンでしょうね、はい、この期間にこれを受けてっていうのをスケジュールを渡されますけれども、
はい、そうですね、そこからずれたらどうしたらいいんだろうかっていう話なんですけれど、この方がおいくつなのか、あるいはどのようなものを接種してなかったかとか、あるいは遅れちゃったのかってことは存じ上げないんですけれど、必ずしもその時期じゃないと打てないっていうふうに、打てなくなるものももちろんあるんですけれど、打てないわけじゃないっていうふうなものもありますので、これは母子手帳を必ず持ってかかりつけの先生に相談していただきたいと思います。諦めてしまわないでくださいということをお伝えしたいと思います。
期間終わっちゃったからもうダメだって思わないでください。
そんなことはないと思います
ということなんですね、はい、今回はですね、病気系があとワクチン予防接種についての質問を中心にピックアップして孫先生にお答えをいただきました、はい、どうですか、なんかこう質問ざっとお答えしていただいて。
いや、お母さんたちはよく勉強していたり、あるいはやっぱり自分でこう調べるっていうふうなこととかが多分多くなってるのかなと思います、ですけど、それが自分のお子さんにとってどうなのかっていうふうなことまではやっぱりインターネットを教えてくれるわけではないっていうところもありますので、やっぱりかかりつけの先生とかとの話とか、そういうふうなことがますます大事なのかなっていうふうなことを感じますね、
はい、お母さんたちの間でこう話をして、これ怖いからやめようね、あ、じゃあ人も打ってないから私もしないわとかっていうお話で終わらないように、かかりつけの先生に本当にご相談してどうしたらいいですかっていうことで、それで決めていただいた方がいいかなっていうのは感じました、
うん、そうですね、はい、ご質問はまだまだいろんなジャンルでお寄せいただいてますので、引き続き来月もお答えをいただこうと思います、はい、お相手はドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長、そして管理栄養士の恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。